とんかつ DJ あげ太郎アニメ化記念大地秋太郎監督特集。どうもごきげんよう、サンキュー達夫です。ちょっと配信遅れまして申し訳ございません。6月16日明けて木曜日20時から秋葉原のシャツキステで月間熱量と文字数イベントがございます。今回のテーマは老害トーク。ぜひね、昔からオタクとして最近の業界あるいはお客さんオタク、CM 作品そういうの見て思うこと、老害として一言言いたい、そんな思いをぶちまける回でございます。お時間の都合のつく方はいらしてください。現場には来られないけど私も思うところがあるという場合、熱文字 @gmail.com までメールください。お待ちしております。間に合えば読みたいと思います。さあ、今回配信いたしますのは先月の月間熱量と文字数でお話しいたしました、大地秋太郎監督特集ということで、とんかつ DJ あげ太郎、現在オンエア中のクールなアニメがあるわけなんですが、大好きでございます。どうしてもこう大地監督、僕は面識ないですけれども、とっても好きな監督さんなので、どうしても喋りたいということで、で、長間さんは、長間博監督は、大地監督、面識もあるので、なかなかね、ご本人いないところで喋りにくいっていうところも、あったかとは思うんですけれども、どうしてもということで、参加していただきました。優しい雨の松崎勝利、そして私サンキュー達夫で、長間博監督を迎え、とんかつ DJ あげ太郎、そして大地秋太郎監督について語りました。ぜひ聞いてください。どうぞ。月刊熱量と文字数。はい、どうも米粒社協のサンキュー達夫です。
優しい雨の松崎です。
はい、優しい雨の長浜博です。
違うよ、はい、違うよ、
はい、というわけで2016年5月の月刊熱量と文字数、
はい、
今日はですね、この4月から放送されているアニメの中でも、ひときわ異彩を放っている作品、原作はこちらにあります、とんかつ DJ あげ太郎、はい、ウェブ連載をこれ単行本したものなんです、
はい、あ、ウェブ連載、
そうなんです、ね、
ジャンププラス、
はい、原案がイーピャオさん、漫画が小山雄二郎さんという方がお書きになっているとんかつ DJ あげ太郎、こちらが4月から、テレビアニメ放送されております。いろんな方の、ね、お祝いのメッセージも届いております。
そうそうたるメンバーですよ、ね、
東村明子さん、この群雄割拠の漫画戦国時代にふっと現れたあげ太郎小学校の時教室にいきなり犬が入ってきた時みたいな
大騒ぎになるね、
あの時の気持ちみたいな、そんな漫画です。
いや素晴らしい素晴らしい
素晴らしいコメント、
ね、素晴らしいコメント、さすが東村先生、
じゃだらパーの兄さん、アニメもアゲアゲでお願いします。
あ、
ライムスター DJ ジンさん、絶妙なギャグセンスとリアルな DJ の姿をお見事というべきバランスで織り込んだ傑作なり、プロの DJ として活動する自分からしてもこの内容は間違いない。
そうか、プロ
ですね、はい、KW 社員、
KW 社員です、素晴らしい。
あげ太郎がフロアやとんかつをあげている様子を眺めているといつの間にかこっちの集中力も上げられてしまうが、同時に腹も減ってきて揚げ物が欲しくなるのも不思議だ
確かに
慶太郎さんがそれ言ってるっていうのがすごいです。
八津一郎さんとかね、 DJ 味噌汁と MC ごはんさんもコメント寄せられております。
八津さんも DJ ですもんね、
まずこの作品触れたことがない人には何のことやらさっぱりわからない
タイトルだけ聞いてもね、ちょっと
思います。とんかつ DJ あげ太郎、何なんだと、まずその DJ DJ っていうのは、クラブとかのね、
はいはいはい、
よくなんか回してる人ですよ。
なんか、ね、レコードをなんかチュクチュクやってるイメージのあの DJ です。
それととんかつ、どの何の関
係があるんだと
ですね、
分からんぞと
だと思いますね。
はい。で、まあまあ、その、まあちょっと、マッシュアップですよね。トンカツと DJ。
なるほど。
マッシュアップ。まずだから、トンカツと DJ をマッシュアップさせること自体がもうすでに DJ 的なんですけど。
ああ、なるほど。
それがやっぱギャグ漫画として、うん、まあ、人気の作品なんですけど、これがアニメ化されたと。
はい。
で、まあ、アニメ化されたっていう時に、うん、どなたが監督をなさるのか、うん、大事なことじゃないですか。
大事。
この時に、今回のアニメはですね、大地監督、大地秋太郎監督、
うん、素晴らしい。
ということで、はい、今回このとんかつ DJ あげ太郎アニメ化記念ということで、うん、ちょっと第一作品、
うん、
というのはですね、長浜さんは、うん、大地監督とお仕事なさったことがありますよね。はい、
たくさんあります。
はい、まあ、はい、なので、まあ、お知り合いというところまで仲いいかどうかわからないんですけれど、
どういうことですか。
まあ近い人だということなので、うん、
はい、
まあその特別持ち上げる必要もないんですし、うん、また落とす必要もないので、うん、まあ、どういうお仕事ぶりなのかっていうところを、はい、今日はちょっとね、見ていきたいと。
確かに気になる方ではありますね。
そうなんです。
とんかつ DJ あげ太郎は俺見てないんですよ。
はい、はい、じゃあとんかつ DJ あげ太郎がどんな話なのか、これ一巻の裏にですね、ちょっと
あらすじが、
はい、うん、東京渋谷、その片隅に一軒のとんかつ屋がある、うん、その名も渋かつ。3代目のあげ太郎は父あげ作のもと、なんとなく見習い修行を続ける毎日だった。だがある日、とんかつを届けに訪れたクラブで味わったことのない高揚感を覚える。そして伝説の DJ との出会いが彼を本気にさせた。とんかつもフロアもあげられる男になりたい。これはとんかつ DJ として踏み出した少年の青春物語である。
全くわからん。
全くわからないですよね。
わからない。
ただシチュエーション的に言うと、なんかなんだっけ、あれイニシャル D みたいな感じ
が。俺は浮かぶんだけど、違う。
違うよ。
豆腐届けに行くのに、ギャーッと。
まあまあまあまあまあまあ、
ああいう感じじゃないな。
まあまあ、そうなん
です。違う。まあ、きっかけはそんな感じです。うん、きっかけはイニシャル DJ あげたのです。
あれ
イニシャル DJ
あげない。
イニシャル DJ あげたの。
豆腐太郎。
豆腐太郎。豆腐太郎です。
だって、イニシャル D の親父だって、その、
豆腐屋の
豆腐作
でしょ。そうだわ、言われてみれば。
厳しいしさ、豆腐崩すなとか
言われて。そうです、そうです。水をこぼすなだ
よ。水をこぼすな。
豆腐崩すなって。
豆腐崩したらね、もう元々ダメだ
よ。まあそうなんですよ。
でも同じ感じじゃない。
そうなんですね。
ね、
まあ、同じ感じ
なのかな。
まあまあでも、どっちよりかっつったら、とんかつよりっていう。
なるほどね。
イニシャル D がもうちょっと
豆腐寄りになって
フューチャーしたん
で。そうか。
だからこの作品やっぱりその DJ っていうだけあって、やっぱ音楽がね、要素として入ってるわ、う
ん。イニシャル D も音楽が要
素。いやいや、それは、まあ、ABEX クオリティですけれども。ね、いや、これ僕大地監督は原作付きのもののアニメーション、まあ、しかもギャグっていうのも結構あると思うんですけれども、うん、その中でも音楽を扱うということで、うん、まあ、原作その通りやっても音楽が合うかどうかわからないとか、うん、やっぱアニメって絵が動くだけじゃなくて音が入るっていうのもあると思うんですよね、うん、でそんな中でこれをまたギャグでちゃんと笑える作品にしてるっていうところがもう非常に僕ちょっと感動いたしまして、うん、見てください、これ一巻
漫画の一巻。
わざわざカラー使ってロースカツの紹介を。
本当だ。ロースカツ本当だ。もう確かにね、完全にカツ寄りだね。DJ
寄りなんですよね。とんかつ寄りの作品なんですよ。
とんかつ、とんかつ寄りの作品。なるほどね。
意味わかんないんですけど、はい、これね、例えば一番最初にその渋かつの出前で。クラブ行った時にすごいなんか来日してる超大物 DJ みたいな人がいるんですよ、
うん、
で大物 DJ がなんか動いてる姿が、まさかもこう厨房で自分の父親がカツを揚げてる姿にちょっと見えたりだとか、
うん、
キュッキュッキュッキュッ音を鳴らしてるのがキャベツをこう刻む音に聞こえたりとか、
うん、
だから揚げ太郎自身がとんかつを知ってることでクラブ文化を理解していくっていうことなんですよね。でまあいわゆるアニメ好きな我々にとってはクラブって言ったら一番空気の薄い場所じゃないですか、
うん、一番、ま、真逆です
よね。分からないところなんじゃないですか。もう苦しい苦しい苦しいってなる
なるなる。
エベレストです我々
酸素がないですよね。
そういうところにその揚げ太郎が行く、うん、そこで初めてその音楽の面白さ DJ の面白さっていうことに気づいていく、うん、しかもそれはみんなが知ってるトンカツを理解してれば理解できるものになっているっていう、うん、
この音の重なりはミルフィーユカツだ、
あーそうそうそう、なるほど、
音の連なりは串カツだみたいな感じ
で、ね、はいはいはい、まあ、なのでクラブ文化を知らない人でもトンカツが分かれば理解できるっていう、なるほどね、
トンカツもクラブも知らないとどうなんですか。
それはもう見なくていい。どうな
の？トンカツのクラブの知らない人多分見ないと思う。
そうか、そうか、トンカツ DJ だからね。
でも確かに分かりやすい、DJ 用語とかが、確かにそういう風に説明されるとやっぱり分かりやすい。
そうなんだと。うん、だから僕ら分かんないじゃないですか。なんでこの人は変な芸名なのかなとかさ、うん、その DJ ってなんで自分で曲作んないのかなとか、いろいろ理解できないことが多いわけじゃないですか。で朝まで何やってんのこの人たち。
うん、分からない。
でそうなんかあとなんかチルアウトっていう言葉が説明されることもあるんですけど
チルアウト、うん、
チルアウト
分かりますか。
まあ、なんか盛り上がった後に最後ね、まあ、ちょっとクールダウンするみたいな、
冷やす
だ
らって
、ああそう
そうそうそうそう、
あいやそれは普通の英語で、
そうそうそうそう、うん、それは、まあ、でもチルアウトっていうのはとんかつを食べた後に飲むあのほうじ茶と一緒なんだと、うん、いうように、まあそういうとんかつを食べたことがあれば理解できるような、でもこれ大事なことよ。これ僕いつも僕あのこう見えても大学でいろいろ教えてますから。
はいはい、
あ分かって、
はいはい、
あのね比喩を使う練習をねいつもさせるんです。
比喩、
例え、
ね、比喩っていうのは一番身近な言葉のマッシュアップですから。
はあ、なるほど。
みんながわからないことをみんながわかるものに置き換えるっていう作業が比喩なんですよ。
うんうん、
これは言ってみたら DJ というのはとんかつのようなものであるっていう比喩なんですよ、
うんう
ん、ただ DJ 分かんない人にとんかつが分かれば理解できるようにしてあるっていう高等な比喩表現、
うんうんうん、高等でありながらも見てる俺らはくだらねえなって笑っちゃうような、
しかも絵のタッチが本当になんかこう原作の雰囲気をそのまま生かしつつちゃんと動いている、
うんうん、
でもなんていうんですかね、こうセリフとか音みたいなものはそのまま文字にして出していたりだとか、
ああ
なるほど面白いっていうような漫画的な味わいっていうのも損なわず映像化してるっていう点ですごくこう面白いんですけど、まあ考えてみたら大地作品そういうのもあったかなというところなんですけど、
うん、確かに、でも大地さん音楽は本当にずっと昔から
そうなんですね、
こだわって作る方ですよ。
ここでですね、大地監督、大地秋太郎監督がどういう人なのかっていうのを、うん、ご本人のホームページに載せてあります。
あ、プロフィールという
か。そうなんです。ご本人のホームページのプロフィール欄にですね、
うん、確かでしょ、
私立育英工業高等専
門。そっからそっからやんの
まあ、1976年に卒業して東京写真大学短期大学部の写真応用科を卒業したのが
1978年、
撮影監督を出さって おられたりとか、
撮影でした、
はい、いろいろな、ね、異色な経歴の方なんですけれども、うん、まあ、83年のテレビのドラえもんの絵コンテに関わってからアニメーションたくさん関わってらっしゃるようで、うん、ですがアニメの監督としての一番最初は95年ですね、うん、ナースエンジェルリリカ SOS、うん、
リリカ、
そうです、ここで監督演出絵コンテ脚本までやっていると、
うん、
あれ原作が秋元康さんだったんですよ確か、
ああ
確かそう、大地さん言ってました、
同じ年にはですね OVA で妖精記レーンの監督と絵コンテ、そして翌年96年にはですね皆さんはまあご存知のあの子供のおもちゃである、
うんうん、素晴らしい作品でした、
はい、で、97年98年ですかね、セクシーコマンドガイデンすごいよマサルさん、
はい、マサル、
はい、ワンダフルの後半
にやってた、ね、
タイトル言うだけでも笑いが起こるぐらいやっぱ面白いさ
ね、
監督演出絵コンテ、やっぱ監督演出絵コンテね全部一体型、
そうですね、
ご自分一人でっていうかでやられてたんですね、
同じく98年は、うんうん、浦安鉄筋家族、
浦安もね浦安と同じフォーマットです、
監督構成絵コンテ、そして NHK ではおじゃる丸、
うん、おお
監督演出絵コンテ、
この
時間
十何年ですか、もうね。
すごいです。おじゃる丸はずっとですよね。世紀末リーダー外伝、たけし監督へ。
たけしは本当傑作なんだ。
99年、まあ、引き続きおじゃる丸の2期もありますし、ジューベイちゃん。
ジューベイちゃん。
ラブリー眼帯の秘密、原作総監督。
原作です。
絵コンテ脚本。
そうです。
いやー、ラブリー眼帯。ラブリー眼帯もう17年前なんですね。
引くわ。前でした
ね。引くわ。マジかー。そっかー。
昨日のことのようだけどね。
ちょっとね、老害の発言今ちょっと見ましたけど。
今そこにいる僕。ね、
今僕。
原作。原作監督ですね。
今僕やって
、
そうですよ。
2000年、風任せ月影乱。
月影乱。
原作監督、脚本絵コンテですね。やってます。まあ、いろいろなさってる。
いろいろ。
2001年、OVA、アニメーション制作進行、クロミちゃん。
うん、クロミちゃん。
これ、監督絵コンテね。まあ、白箱、結構話題になりましたけれども、実はこの作品の方が早くある業界ものってやってる。そして、皆さんご存知、フルーツバスケット。
はい、そうだ。
ギャグ漫画日和、
はいはい、
これが2001年。
2001、
一応私も今日ギャグ漫画日和の T シャツ、
これね、
あ、ほんとだ、
熊吉くん、
熊吉くんが口の中からあの
笛を、笛を
うさみちゃんの笛を犯人はどこだって言ってうさみちゃんの笛をベロベロ舐めている、ね、
あれの音を気づきました。
音？
あ、そう、にゃんみちゃん。
にゃんみちゃんか。
にゃんみちゃん。うさみちゃん、うさみちゃん。うさみちゃんに、あ、そう、にゃんみちゃんの
笛
を口に入れて、うさみちゃんにバレる。
ああ。
で、あの、これ、熊吉が喋ってる時に、あの、笛の音がヒューヒュ
ー。そういう細かい遊びがね、細かい遊びのある番組で、
こだわっちゃう。犯人は誰なんだ、誰なんだ、うさみちゃんみたいに言ってる時にヒューヒ
ューヒュー。こだわっちゃうんですね、音。
素晴らしい。
ギャグ漫画日和なんかはショートアニメの先駆けと言いますか、
まあ、確かにそうか。
これはキッズステーションでしたっけ、
多分一番最初はそう、ジャンプフェスタで、
あ、ジャンプフェスタか、そうか、ジャンプだもんね。
ジャンプフェスタ、あれ、俺ジャンプフェスタのギャグ漫画日和からやってるの知らないんじゃっけ。
じゃない、
もともとだからジャンプフェスタのギャグ漫画日和を、大地さんと、もう濃さみたいに入ってやったんです
よ。はい。
その時のもう、その時が、もうすべてがギャグ漫画日和だったんだよね。
すべてがギャグ漫画日和。
要は、ギャグ漫画日和をどうアニメにする、
はい、
ってなった時に、
はい、
その、大地さんが、あの頃まだあんまりこう、テレビシリーズ化も決まってないし、で、大地さんがなんかね、すごい実験的なことやろうって言ってたんですよ。うん、で、その色付けね。
おぉ
って言ってきて、
お
えっつって、でも全部色つけない。いや、それ面白いですね。だから漫画と同じ感じでやるの、
はいはいはい。
そしたら、いや、あの、気まぐれの時だけつけるんだって言うんですよ。
うん、
えっつって、まあ、それどうやるんですかって言ったら、なんとなくでつけていこう。つって、突然髪の色がついたりとかするの。
まあでもそうすることでカラーなんだってことは分かりますよね。
そうそう、なんかちぐはぐなの、急に背景だけ色ついて
る、はいはいはい、面白い
するんだけど、それやってて俺も面白いと思ったの、これ面白いって思って、で出来上がって、初号試写って言ってね、最近やらないんだよね、あの、昔はその、今映画はやるんだけど、昔はテレビも、その俺やわら制作品で、はい、最初入りましたけど、やわらもその出来上がった時に初号あるよっつって試写に行くんですよ、でフィルムでかけてくれるんですよ、映写機で
出来上がったやつを一番最初に
テレビに流れる前に、でみんなで見て、おお、お疲れ様でしたってやってた、
昔は、ね、なるほどなるほど、
昔はやってたんですよ、でも今はねデジタルだしもうやらないんですよね、コストもかかるから、でもジャンプフェスタはフィルムを流すわけですよ、会場で、だから
それが初めて
久々の、その試写だったんですよ、
試写があ
ったんですよ。あれ、東映現像所かなんかで、あったんですよ。
なるほど。
で、みんなで向かってたんですよ。矢部さんとか、出てた声優さんとかと一緒に。
矢部
正人さん。
そう、はい、あの、試写に向かってた、はいはい、本当に坂で、ずっと。夏香さん先に行ってたもんね。歩いてて、大地さんから電話があって、何すかって言ったら、ごめん、ちょっと場所間違えてて。
全然別なところに行っちゃってて、今から行くけどもう間に合わない。
大地さんがってことですか。
いや大地さん来ない。長町頼む。なんとかあのやってくんねえか。
挨拶。
挨拶。俺が。
いや
来てくださいよ。
面白い。面白
い。いや来てくださいって言ってたら、いや頑張るけど多分無理なんだよ。
多分無理。
で安倍さんとかに、ドイツさん間違えて来ないんだって笑ってて、で着いたんですよ、死者に、そしたら久々の死者なわけですよ、みんな出てきてて、背広の人、
まあ背広で、
あらららららら、
偉い人ですね、
ギャルマンが見るの、
みんなハードル上がるわ、
この人たち
大事じゃん、今日大事じゃん、
あのフィルム知ってんのかな。
本当に説明受けて
んのかな、気まぐれで色塗ったり。で、あのロシアの人、
意外痛い意外痛い、
ロシアの人かなんかを、あの呼んで、
はい、
あのベレー帽かぶせて、そのわ、ま、悪ふざけだったの、俺と大地さんのほぼ、
はいはい、
あの胸のところに増田康介が
悪ふざけがすぎますね。
その場でその実写の撮影のところで、その場であの漫画原稿用紙に俺が原作見ながらこうやってあの書きかけの漫画みたいに書いて、
じゃあもう本当に初めて見た人、あこの方がまさこってい
やなるわけない、
ロシアの
だってね、ロシア語、あ英語で喋ってるのかな、英語で喋ってるんだけど、上からね三石琴乃さんがさ、
こう
吹き替えの
あその人の声よ、
すごい。
どうも皆さん、増田康介を、
あまあでも死者で背広の人たちが来て、そこで人笑い欲しいと、
笑いになるかどうかな、
分からない、
だって この人たちのこの姿勢を見ると、でもうだから笑う感じじゃないのよ本当、
まあそうですよね、
ありがとうございます、
まあそうですよね、
であの前に出てきて、
しゃれの通じない背
広、それではあの始めさせていただきます、
出た、
でフィルムが流れるともう思いっきりベレー帽でその出てきてファーストショットだから、
なるほど、三井志琴乃さん、
誰も笑わない、
怖い怖い怖い
怖い、やだ
怖い、
俺とね宮崎渚さんと矢部さんといて、で見てて、でもう本当に
刺さるような
返ってる、
刺さるような視線が
だけど、
監督、
俺たちは笑ってるんだ声出せない、声出せない、ググっていう、でずっとククって笑ってて、でもう終わって矢部さんと二人で話したんですけど、この上映会がもうそのもの、ギャグ漫画日和そのものでした。だってなんかこう死者に行って、始まってバラーって流れたその映像で誰も笑わないっていう、これギャグ漫画日和の漫画の一本みたいな話だった。
超面白いですね。
終わってやっぱセリフの人は出てきたんだね。で、あのお疲れ様でした。本当に。
そう。
でちょっとあの軽く打ち上げがありますので。もうね真っ青だった。そこにいないんだから大ちゃん。
そうだよね。そうだよね。
そこにいないから、俺がそのなずかさんとかみんなにあお疲れ様でした。大ちゃんが今日ねちょっと
説明をねちゃんとしないと。
あもう挨拶してて、
こんなところに大ちゃん来ねえんだ。あ、ミラクルだったんです
よ。へえ、面白いですね。
でテレビ化するときに大地さんに、はい、あの同じやり方するんですかったらこれがねまた面白いのがね、大地さんが、やるわけねえじゃん、あれ大失敗だよと。俺あそこの死者でどんな思いしたかあれ失敗してるよダメだ気まぐれに色つけちゃって最初から薄々思ってたじゃないですかみんなでもやるんですよ大地さん、
うん、面白いかなと思ってやってみて、うん、失敗だったとか、これ面白いとか、
大地さんがすごいのはその、ね、あの失敗したって言うんですよ、う
ん、へえ、
そういう人なかなかいないでしょ、
うんうん、
大地さんよく言うんですよ、
ね、でもね、
よく1話とか見てダメだとか、いい時はあうまくいったって言うんですよ、でも失敗した時に失敗が分かってよかったって言ったことがあるんですよ、
なるほど、
お
失敗がまだ俺分かるから大丈夫だ、
なるほど、
あすごいな、
そうそう、俺分かんなくなったら終わりだなって、
うん、
大地さんやっぱすごい人ですよ、
まあそうギャグ漫画日和ありますし、うん、まあその後もたくさんやってますよね、うん、いやそれこそね虫師の絵コンテでも参加なさってますしね、
虫師も忙しい中ね
僕らがいたね、なさってますしね、
うん、僕らがいたもね原作忠実に、
うん、まあそういった意味ではなんかこうギャグの人っていうイメージ持ってる人と、まああとはね、そこフルーツバスケットとか、うん、僕らがいたのイメージある人もいますし、
だから僕その、まあ、今回その今回大地さんっていうのを、まあ、その大地さんがテーマっていうのが決まって、うんうん、見てみて、あこんなにギャグ多い人だったんだって、うん、ギャグから
あそうですか、
僕むしろそのフルーツバスケット大好きですし、うんうんうん、あんまり言ってないですけど、僕月影ランめちゃくちゃ好きで、
うん、
でそういうイメージの人だったんで、あのギャグのイメージそこまで強くなかったんですよね。
なるほど。
だから、うん、でしかも作風そのそれこそフルーツバスケットはその間にそのコメディ要素みたいなのもありましたけど、そんなに強くないじゃないですか、うん、フルーツバスケットも、
うん、
だからそこまでのイメージっていうのがついてなかった気はしますね。
原作にないやつは入れてないですもんね。
ああそうです、ね、そうです。本当そうです。そうコメディの部分もその、うん、ちゃんと原作のコマにある部分をちゃんとやってくれてるじゃん。
やってました。
っていう感じで、なんか僕大地さんの例えばこの監督ってこういうアニメの傾向あるねとか、うん、こういうのをよく作ってる人だねみたいなある人もいるんですけど、僕大地さんってこういうアニメ作る人って印象が全然ないんですよ。
素晴らしい。
だからもうバラバラすぎて、
なるほど、
僕の見てきた
あれはね大地さんやっぱ一番すごいところだと思うんですよ。大地さんそれをね目の当たりにしたことがあって、
う
ん、それが十兵衛ちゃん、あまあマサルが初めて俺お会いした時だ。
そうか、長山さんはだから、まあ、マッドハウスを辞めてフリーになって、うん、
ウテナ
やって、
ウテナの時に桜井宏明さんが、
はい、
あのウテナの格話演出に入られてたんですよ。
なるほど。
そこにマサルの漫画を持ってきて、
はい、
で長間さんこういうとこから読んでみて、うん、って言われたんですよ。
こういうとこから読んでみて、すごい
笛の横に。で、あ、わかりました。
はい。
で読んで、そしたらその少し経って読んだって言うから、うん、読みました。どうだった？って。めちゃめちゃ面白いですね。マサルさん、
うん、
言ったら、あ、じゃあやって。本当に。
おお。
で、あの、コンテ演出やってって言われて、
うん、
いやいや、俺、あの、絵描いてるんで、コンテ演出やったことないし、うん、やる気もないからわからないです、
うん。
絵は描きますよ。言ってたら、あの、でも面白いんだよね。
うん、
はい。面白いんだったら、やれるやってよ。言われて、で、じゃあどうしたらやってくれるかな、
うん、
ってそれ言われて、
うん、
全部作画やるんだったらやれますかね。全部一人で原画描くんだろ
う。どういうことですかそれ。
で、あれ7分半ぐらいだったんですよ、まさに、
うんうん、
全部できるかもっつって、うん、そしたら桜井さんが、あ、じゃあ全部描いてよって
軽く言いますよね。
で、わかりましたって受けちゃったんですよね、
うん、
で、絵コンテから全部自分で原画を描くから、
はい、
結果演出をやってるんですよ、
はいはい、
あ、
その時に動画、これちょっと脱線するか、でもその時に動画をね、ほぼ一人の女の子がやってたんですよ。俺の後ろにいる。
もう、もう、
あ、これ言ってよかったか。あ、いいんだ。もう分かってるでしょ。いや、ある女性がやって
た。はい。
うん、その子が酒井久太っていう、あのね、日暮らしの泣く頃にとかのキャラクターデザインなんですよ。になるんです、あと。
ほうほう。
その時は動画マンなんですよ。俺が描いた原画を渡して、彼女が全部動画に
する。へえ、2人で。
1人1人でも。
で、ほとんどそれでやって、初めて会って、あ、よろしくお願いしますみたいに言って。で、全然帰んないんですよ。
すごい。
全然寝ないの。
うん、
で、やってて、あれっつって、そこ、坂井さん全然来んねやなっつって、うん。どうぞっつって。で、書いて、あの、これ、せかされてるんだと俺は思ってて、
ああ。
ずっとやんねえとっつって。ずーっとやってたら、キュータは、なんで帰らねえんだろう。また上がってきてるっつって、
寝ないし、この人
またやんのかっつって、お互いずっと、いや、どうして帰ってくんねえんだろうっつってずっとやってて、で帰ってもすぐ来るんだもん、お先に失礼しますって帰って、 あの昼前ぐらいにまた、
すごいね、
おはようございますとか来て、うわもう来たとかまたやって地獄だなここって
傭兵が現場で出会うみたいな、ね、
いやでもすごい子で、
プロとプロが現場で出会って、
でも師匠もやってくれましたしね、坂井久さんは、うん、でデジキャラットとかでも現場一緒で、キュータうめえなっつって、うまいよやっぱお前はっつって、うん、本当にすごいアニメーターになったんですけど、
マサルさん、
マサルさんで、
そうですそうです、そのまマサルのマサルであって、でマサルで大地さんのテンポっていうか、うん、緩急がやっぱりつくわけですよ、パンパンパンパンパンパンポン
と、なるほど、いやそこ ねちょっと一つだから、マサルさんもそうですし、まあ、ギャグ漫画日和もそうなんですけど、なんかこう僕はどっちかというとギャグの人というかそういう、うん、イメージがあって、
子供のおもちゃもそうでした、
はい、で今だとね定休とか割と人気ありますけども、はいはい、やっぱショートアニメで割とこうセリフを詰めて詰めて間を取ってビャーって喋らす、でも僕ギャグ漫画日和はやっぱり笑えるんですよね、そのまんま何も、うん、あのえ今なんて言ったとかって思わずに聞ける面白い作品っていうイメージがあって、でまたどの回もすごく面白かったんですよね、いやもちろん原作の面白さもあるんですけど、なんかこう原作をアニメ化するときにいろいろ気をつけてらっしゃることとかあるのかなというふうにも思いまして、その辺のことを、まあ、長間さん割と近くにいてこう感じることとかあったのかなっていう、それがまあ今のとんかつ DJ あげ太郎にもおそらくつながっているんだろうなと思うんですけど、
大地さんはあの毎回毎回そのゼロから始めてる感じですよ、
ゼロから、
あの要は
このやり方って決めない感じなんですか、
あの決めてないですよ、だから実はそのこっち側が分かった気になって、うん、こっち側が決めようとしちゃうんですよ、
うん、いつものこうですよね、
そう、うん、俺同じこと言ったんだよ、はい、それがおじゃる丸の時で、はい、マサルがあってジューベイちゃんがあって、うん、でああ大地さんのテンポ感ってこんな感じなんだなって俺は思ってたんです、うんうん、俺の中で見切った感があった、うんうん、見切ってはないんだよ、うんうん、だけどああもう大地さんの感じこれですよね、うん、とかこれ大地さんの雰囲気じゃないですよね、うん、とかっていう風に自分で思い込んでた、うん、でおじゃるの時にその全くテンポが読めなくなっちゃった、うん、これえこれって大地さんのやつだとパンパンパンキャードーン、うん、こんなんじゃなかったっけ、うん、やるといや違うんだよおじゃるは違うんだよ、おじゃるはおおじゃカズマとか、うん、こんな感じなんだよ、うん、えっつってちょっと待ってくださいねっつって本当にシナリオ読んでえー、これマジっつって、うん、そんなカズマカズマみたいな感じなんですか、うん、おっそっつってそれまでの大地さんがカズマカズマとか、うん、なんかおじゃおじゃおじゃみたいな感じのやつなん
まあそうだね、今までの感じで言うとそうなんだけど、
でも違うんだよ、まったりまったりこの人だから平安の人だからみたいな、おじゃおじゃみたいな、うん、タイミングなの、こういうタイミングって言ってて、それがフィルム見るまで分かんなかった。俺た確かね9話とか19話とかそんな話数で、オカメ姫っていうのが初めてその月光町に来るって話を全部原画でやらせてもらったんですよ。やっぱりそれもマサルと同じ形式でやらせてもらったんだけど、フィルム見てないから、うん、分かんなかった。オープニングだけできてたのかな、うん、オープニングはこう馬でなんか馬で牛だ、うん、
おじゃる丸
牛でこうやって歩いてて、はい、こんなにゆっくりしたタイミングなんですかって、うん、で本編やってできたけどやっぱ早いで、大地さんもちょっと早かったかなって言ってて、これどうしたらいいんだろうと思ってて、うん、でもそのおじゃるはこうなんだっていう大地さんのその作品で自分が目指すテンポ感があるんですよ、
うん、
でそれはやっぱ作品によって違う、違うんです、それブレないです、絶対ブレない、もう一回決めたらこれ違うなとか、
そっか、だから一概にやっぱ大地さんの作品見てテンポがいいっていう人は多いけど、実はそうじゃない
じゃないですじゃないです、うん、で作品中で緩急をちゃんと持ってテンポ、おじゃるの中でも、うん、あのスローの中でテンポをちゃんと作っていっているっていうか、うん、テンポアップするとこはテンポアップしてるんですよ、でその今そこにいる僕がまたすごい作品だったんだね、うんうんうん、それのシナリオをジューベイちゃんの後に今僕だ最初今僕だったんだよね、うん、でシナリオから絵コンテ書いたことはないわけですよ俺、
うん、
ジューベイちゃんは絵コンって書いてないですから、うん、1本目は。で、今そこにいる僕っていうのを AIC でやるから、うん、シナリオ読んでみてって言われて、読んで、で、それが第2話ってますよね。どうって言われて。
それまでシナリオから絵コンってなかったんですか。
俺、だから、マサルだって漫画から
そのまま。そのまま。漫画からそのままだった
んですか。そのまんま。
脚本はじゃあ作んなかったんですか。
作らなかった。
で、
そのマサルだけが、唯一の絵コンテだから、
はい、うん、だからもう本当に原画マンで生きていくって思ってたってことです
か、
う
ん、全然演出はやるつもり
はな、はい、
で、でもいや演出やってって呼んでもらえて、でシナリオこれ書いたことはないんで分かんないですけど、うん、頑張りますみたいなこと言って、うん、でも本読んでからでっつって、で本読んで断りに行ったんですよね、
うん、おできないと、
うん、それは、うん、あのね、それなんでって大地さんに言われて、その時に宮崎渚さんが助監督で、渚さんもいて、で理由を言ってって言うから、その面白くないですって話して、
うんうん、うん、
でどこがっていうか、その今そこにいる僕っていうのは未来の戦争してる仲間、荒廃した滅亡直前の地球に飛ばされた少年の話なんですよ。で、ああ、ありがとうございます。なんかね、辛いの、うん、にはもうずっとなんかあの拷問されてて、
うん、
何にもいいとこはない、カタルシスっていうか、
うん、
でいや、なんかこうバーンっていうカタルシスみたいなの
が、気持ちよさがないと、
そう、なんかずっとやられっぱなしなんですよ、うん、って言ったら大地さんが、それでいいんだよって、
うん、
っつって、いや今回の作品はそれをやるんだよ、
なるほど、
っていう、
ほう、出口のない感じと、
うん、だって本当のこれ、その時に大地さんが言ったのも、大地さん覚えてるかな、あの、ね、大地さんは今そこにいる僕で描いてるのは、あの今飛行機で行きゃ存在してる世界なんだよ、
うん、
ってい
う、うん、
未来にしちゃってるけど、
うん、
未来にしてるけど、実際に少年兵たちが拉致されて銃持ってる国があるのよ、
うん
うん
うんうん、
それを、未来という形で描くだけど、要は完全なフィクションで俺たちには関係ないって思ってる現代の少年が、そのブラウン管を飛び越えてそこに行ったとしたら、
うーん、っていう、
でそしたらもうあの理不尽な暴力しかないんです、
うんう
ん、でそこのルールがあって、それを描くため、だから少年が頑張って何かを切り抜けるとか、
うん、
そのなんか世界を変えるとか、うん、そんなつもりは今のところないんだよって、
はあ、
とにかくあの本当に現実を見せるんだ、
はい、すごい徹底したリアリストじゃない、
すごい、だから怖かった、
うん、
でそれでいいんだ、その面白いと思えなくていい、
うん、
って言われて、じゃあやれるかもしれません、
うん、
って、
うんうんうん、
やったらやりすぎて怒られるんだけど、ね、俺ひどすぎる、絵コンって書いたらもうひどい、もう見てられないっつって、でもシナリオにはそう書いてますよ、うん、書いてあるけど
もうちょっと軽くし
ろ、さすがにえぐいから ここだけはちょっと見せない方がいい、でも殺すって書いてますよとか、
うんうん、そういうやり取り
は、やり取りはして、行き過ぎてるよな、ちょっと言われて、もうでも大地さんのそのいつものなんだろう、作品にその向き合う姿勢は、フルーツバスケットもそうだし、
うん、
全部一回リセットできるんですよ、
うんうんうん
うん、ああいう人たちね、あそこまで力がある人だと、うん、俺の料理の仕方だとこうかなって言っていいはずじゃないですか、
うん、
例えば俺がやるんだったらとんかつ DJ こうなるよ、
うん、
でも
だ だから自分のやり方っていうのがあって、 それを作品に当てはめていくっていう考え方なんだけれども、
うんうんうん、
作品によってはもう全部この作品を生かすために合う方法とは何かっていうところから始める、
うん、そうそうそうそう、
ああ
すごいですね、だから僕はその大地監督っぽさっていうのを全然感じないのはそういうことなんですかね、作品によってやりたいことを全く変えてるから、
なるほど、
ただ共通してるのは大地さんの作品は結構ね、まあ、子供のおもちゃとかを見てもらえると分かるんですけどね、あの誰でも見れるんですよ、
はあ、ファンに向けってこと
ね、うん、アニメをそんな好きじゃない人でも、
うん、
面白いと思います。子供のおもちゃの時にはそれがすごくて、何がそれこういう作品が作る、こういう作品が完成する
要因になってるのかが
俺らはよくわからなかったんです。子供のおもちゃ初めて見た時、初めて見た時、これアニメなのに普通に見れるって俺は言っちゃったんだよ。
なるほど、
アニメはアニメの見方があったの、あの前まで、わかる、アニメだって分かった上でのその表現があったんだよ。
だからもうドラマとして見たって、
そうそうそう、ドラマとして見た、そしたら大地さんが後でやっぱり言ってたんだよね、あのその子供のおもちゃは原作をそれはもちろんリスペクトしてんだけど、作ってる最中はトレンディードラマとかそういうものを目指して作ってた。
ほ
う
ほうほうほう。
だからそっちの方を参考にしたのはほとんどそっちの方だって言ってました。音楽の入れ方とか、そのヒロインの顔の撮り方とか、そういうの結構あの当時のトレンディードラマとかからもらってるって言ってたんですよ。
なるほどなるほど。
だから普通に見れるんだ。
アニメを作ってるっていう感じじゃなかったの？
ないです。大地さんもともとそういうアニメがっつりの人じゃないですよ。実写も最初やってた。
あ、そう、写真のも
撮影監督とかね、それからカラオケの映画、映像とかも元になってたっていう。だからいろんな方法を知ってる中でアニメーションでできることとか。そうそうそう、
なるほど。
私もっと具体的に言うと、もうこの予算でできることとか、この期間でできることとか、多分そういうのも
天才的ですよね。
そうなんですよね、多分ね。
大地さん本当そこは天才的ですよ、すごい人です。現場にいるとめちゃ面白いです。
へえ、そうなんですか。
うん、もうあの何でしょうね、あのいろんなネタがいっぱいあります。あの大半寝てたりとか、アフレコの時とか。
アフレコで
こうやってずっと、こうやって寝てるように見えるんですよ、でも大地さんどうですかって言ったら、2つ前かなとか言って、
ちゃんと
聞いたりとか、大地さんってそういうやり方するんですよ。でもそういうやり方だ、アフレコの時にそういうやり方だって俺がだから知って、さっきと同じ、見切った感じっていうか、あ、大地さんこうやっていつもやってるんだなって思って、ジューベイちゃんのダビング、あ、ダビングじゃない、V 編って言って、あの最後のもうフィルム納品する前のやつを東京現像所でやってて、それがね、夜中の1時から朝までかけて、朝11時ぐらい、10時か11時ぐらいに納品に行くんだみたいな、もう放送間に合わないからみたいなやつだったのね。毎回、毎週そう。
はい、
で行って、あの、桜井さんと大地さんと俺がいて、やるじゃないですか。でみんな寝て見えるんですよ、まだ。で、あの大地さんのいつものやつだなって、バーやってるじゃん。完全に寝てる。
完全に寝てる。俺、いつも起きてるとは思うなよっていう。
俺は絶対起きてると思う。
完全に寝てる。
そしたら、お、できた？できたの？また。
かわいい。
うわーって。
なるほど、
寝てたんすか。本当に寝てたの。
いや、すごいですね。
寝るよ、こんな時間なんだからさって
。僕はね、なんかこう、いや、もう本当恐れ多いんですけども、まあやっぱ芸人として見た時に、まあ、あのコメディ作る監督さんっていっぱいいると思うんですよね、水島智監督もしかり、高松監督もしかり、まあ、いろいろやられる方いらっしゃると思うんですけど、僕ね、まずね、あの可愛い作品作る方だなっていう印象があって、
あ、大地さん、
そのね、面白いとかっていう以前にすごい、もう応援したい、面白いって思いたいって思わせてくれるんですよね、まず。
ほうほうほうほう。
だからギャグ漫画日和とかもそうなんですけど、愛らしい作品じゃないですか、やっぱ。
愛らしいですね。
ね、でやっぱつまんないって思いたくないんですよ、すでにその作品の出来上がった状態、それも多分ね、本気でやってるからなんですね。ふざけてやってるから。
本気でふざけて。
で、笑いのことで言うと、まあ、その、テンポというか、振り落ちがすごく綺麗な印象があって、まあ、どれくらい演出とかを関わってるかどうかはわかんないんですけど、地球最後の日であるとか、ラブエもそうですし、まあ、あとは聖徳太子の話もそうですし、まあ、基本的には、まあ、なんだろう、まあ、聖徳太子が、煬帝のとこ、いて、煬帝がなんかタコタコ星人、そうそうそう、
ね、
の時
なかなか挨拶。
そうそうそうそう。
あれ、俺、矢部さんとよくやるんですよね。
なかなか。よくやるんですよ。
で、いや、そうはならないだろうって言
いながら。そうはならない。
こんななってて。
あれはまさに、
あれね、と
漫才の間でもないし、コントの間でもない
ん
です よ。いや、そうはならないだろうは、やっぱ漫才の間だともっと早い。
あ、
う
ん、あ、なるほどね。
もうちょっと早いと思うんですけど、絵があっ して、うん、ブツブツ言ってて、いや、そうはならんだろうっていう、うわ、すごいコントとしてアニメ見たなっていう、
うん、
なんかね、生物の笑いだと、やっぱもうちょっと詰めちゃうんですよ。
そう
です
ね、
あー、なるほど。
絵の情報があるんで、すごくそのスピード感が適切っていうのが、なんか、こうすんなり入ってくる。
ギャグ漫画日和は、
はい、
ほとんど、大地さんが全部編集やってるんですよ。
うわー、そうなんだ。あ、じゃあ最終的に時間のコントロールをしてるのが大地さんということなんですか。
コンテ撮って言って、コンテを撮影して、はい、そこにセリフつけて、うん、セリフの間カットして、
あ、
貼り付けて、全部装着出して、作画に入る。
あ、
だから大地さんがずっと一人やってるんですよ。
あ、
だからあんだけコントロールできてる。
なるほど。
うん、
だからラブエの、まあ、ビーチクを吸うところとか、はい、目を押しちゃうところ、ギャーって言ってる感じとかも。
ありがたいことに、ラブエの時は、俺にもやらせてくれた。
あー、へ
ぇー。大地さん、そこ、そういうところがあるんですよね。
なるほど。
だから、
そろそろ分かってきたかなっていう人に、ちょっと一回チャンスはある。
てか、これは長まっていいよ。うん、なんか、やっていいよ。
なるほど。
なるほど。で、一応やっといたけど、ちょっといじれるようにしといたよ。ことをやってくれるんですよ。そこまで信頼してくれるんですよね、
うんうんうん、
で任せてくれるんですよ。
あとあの地球最後の日も要は3人いてで真面目な司会がいて、
はい、
一ボケずつみたいな入れ子型になってる見やすい構造じゃないですか、
はい、
でもまあ最終的にまあ大きいオチがあるっていう中でやっぱそうですね、お笑いの整理としてやっぱりあのこのリズムで来ないオチが来てツッコミがないととか思うことってすごいあるんですよね、
うん、
やっぱあれ何度見ても飽きない、
うん、
で今回さそのあげ太郎でもチルアウトの回っていうのがあってでこれやっぱ丁寧だなと思ったのはチルアウトってまず文字で見せるんですよ、
はいはい、
英単語、
うん、
でチルはこういう意味でアウトがこうだから落ち着かせるっていう意味なんだよ、うん、っていうことを覚えて外に出ていろんな人たちを見るといろんなところでチルアウトしてる人がいるっていうのに気づくっていう、ね、
はいはいはい、
でその時にいちいち全部そのあこれチルアウトなんじゃないのっていう光景を見せてからチルアウトっていうセリフと文字を入れるんですよ、
はいはい、いいね、
ちょっと画面ぼかしつつみたいな、
あ、面白い、
ちゃんとお笑いのネタのブリッジとまではいかないけどここパンチラインだよっていうことを全部マーカー引いてくれるんですよ、
はいはいはい、
だここで笑ってね、ここでこう一ネタ終わりですみたいな記号を打ってくれるので、うん、
面白かった。チルアウト面白かった、
ね、誰でも笑えるよな、うん、これと思って、
だチルアウト知らない人でもそれ見るともう面白いですから、あ、
素晴らしい。
でもなんかそういう、分かりやすさもありながら、うん、普通だったらチルアウト 2,3 個で終わりだよな、まあ、3つ目だよなと思うんだけど、うん、意外と多いなチルアウト、チルアウトうち多いな、どこまで、あ、ここまでか。でそれもちゃんとね、すぐチルアウト来る場合と、ちょっと聞かしてからチルアウトを来る場合と、
はいはいはい、
もう終わったのかなと思ったら、そうそうそう、ああ、またチルアウトが来た。
わかるわかるわかる。
だネタに組み込む、その、まあ、大喜利ですよね。大喜利のその順番とかもそう考えてる。
そこで大地さんが笑ってる感じがわかります。
ああ、
しつこい。しつこいな。ゲラゲラ笑ってる感じですよ、でも。
あの、
俺ね忘れらんないのが、俺全く関わってないマサルの回で、
はいはい、
あのお袋さんが出てくる回って知らないか、
うん、
最後にあの物語のラストにね、カメラがパンナップして鈴木史郎さんのナレーションかなんか載ってて、うん、カメラが夜空にパンナップするんだよね。で原作は、まあ、原作にはそんなシーンないのかな。夜空にパンナップして終わるだけなんだけど、
うん、
夜空にパンナップした後にね、星空に誰かわかんないおばちゃんの顔がさスーってフェードイン仕掛けて終わるんだよ。
誰なん
だ
よ。なん俺は本当に腹から笑った。あれ何なんだろうって。あの人、うん、
誰なんだ。
すげえ笑ってるおばさんの顔がフェードインして終わる、仕掛かって終わるね、
うん、
であれが面白かったなったら、桜井さんと大地さんがあれ何ですかって、俺原作にもないし、あれ何なんですかって言ったら、うん、えって夜空って言ったらおふくろさんの顔だ。めちゃめちゃ面白くて、えって
そんな理由なのってローズラ上がってったらやっぱおふくろさんが一瞬映ってっていうやつじゃないのってなって、そういう感覚で作ってるんですよ。
楽しんでるんですね。
すげえ楽しんで
る。なるほどな。
で自分の作品でいっぱい笑うし、大地さんも桜井さんも笑うし泣くし、ジューベイちゃんの泣けるジューベイちゃん2の時に、
ラブリー眼帯、
うん、ラブリー眼帯の後、シベリア野球の時に泣ける話があって、その時の歌だよな、あれなんか俺、ね、大地さんの車で俺移動中に聞かされた覚えがある、歌が上がってきたんだよ、で走りながら聞いてて2人で泣いて、大地さんが路肩止めたりとかして
もう運転できないと。
あれ岡崎英子さんだった
の、岡崎さん、
岡崎さんの歌だった
と思う
の、ね、なんかねそういうことがたくさんあったの、
なんか喜怒哀楽、やっぱ作品にすごい入り込むっていうかね、
本気なんですね、それぞれ
なんかでも真っ当な作り方してる人なんですよ、本当にあのドラマとか映画とかってこういうこうあるべきだなっていう、
なるほど、
作り方ができる大人ですよ、ちゃんとした大人、
プロ、
ダダもこねないし、大地さんは、
ちゃんと言われたオファー通りクライアントの言うことも聞くし、
ちゃんと聞きますし、すごいプロデューサーともちゃんと話をするし、でももう弾かないとか絶対弾かないし、
あでもまあやっぱ結構長間さんがちょっと外に出て、まあいろんな人を触れた監督像の中でも割と影響を受けたタイプの監督、ね、
影響を受けたどころか、あの大地さんの作り方もう基本ですよね、俺の中では、
土台になってるみたいな、
大地さん、桜井さん、佐藤達夫さんなんですけど、でも大地さんの作り方ですよ、大地さん、桜井さんの作り方ってほぼ共通なんですよ、
どういう感じ、
どういう感じ、
でも確かにその作品ごとに作り方変えてるっていうのはなんか今の長浜さんにもなんかつながってる感じはちょっとしますけど、そうですそうです、
だから同じようにやろうとしてますよ、
そうか、いや確かにギャグ漫画日和やってた人が虫師っていうのちょっとありましたもんね、虫師、やってた人がデトロイトメタル
シティ、でもそうだからギャグ漫画日和であこれうまくいきますねっつってデトロイトメタルシティ、やってるわけじゃない、だからデトロイトメタルシティの時にこれじゃとか言われるとギャグ漫画、ギャグ漫画日和でも見てもらいましたね、あれってこれ見てたら同じでしょ、分かんないでしょ、でも分かんないとかなっちゃっていろいろあったんですけど、でもそういう時にやっぱ大地さんたちのやってたことっていうのはそのフィルムとしてね、もう形として残してくれてるから、マサルとか
こういうことですっていうふうに
見える、指導というか
本当に、
そうかそうか、なるほどね、
だから虫石の時もね、大地さん、まあ、桜井さんもずっとあの忙しいのに、
手伝うよ
って絵コンテやってくれたり、今でも大恩人ですよね、
そっか、そうだからやっぱりね虫石の絵コンテなさるぐらいですから、やっぱりそのやっぱスピード感はもう作品に合わせて時代にやっぱコントロールなさってるんですね、そう考えると、
そうです
ね、
そうか、
それすごいですね、
でなんでこれをこうしたかとか全部理由があるので、
理由があるんだ、
説明もらおうと思えばできるんですね、
夜空と言ったらお母さんだろうじゃないですか、
だからそれに理由がある
そっか、
それよ、
そっか、そっか、
それが理由なんですね、
そういう理由なんです、
いやなんとなく
じゃない
じゃない、夜空っつったらおふくろさんだ本当に言ったんだもん、
なるほど、本当に
夜空っておふくろさんしかないよ
爆笑ですよね、
なんか出てるイメージまああります
ね、なんでそれ聞かれるのかが分かんない、
なるほどお前はバカなのか
そうそうそう夜空が出てきたらおふくろもうそのね なんていうんだろうね、そういう作り方のなんかこうなんだろうな、まあ、あの大地さんも桜井さんもあの作り方をやっぱねこう決め込むことをその危ないと思えみたいなことをやっぱ教えてくれてる、これでもこういう時はこっちから取るでしょとか、
なるほどね、
こういう時は式でしょ、
常識みたいな自分の中の常識も作るなと、
そしたらもう全然面白くないよ、
原作の尊重の仕方っていうのはもうすごくないですか、大地さん、
すごいですよ、
大地さんの原作、
原作付き結構なさった
の、いやすごいですよ、原作読んで、 疑問は原作者にバンバンぶつけるし、
あ、なるほど、そっかそっか、
これはわからない
と、なるほどなるほど、
ここはどういうことでセリフ、このセリフを言ってる
んですか。そっか、だから原作との向き合い方みたいなのも監督さんによって違うわけなんですよね
多分。
でも割とその原作者とコミュニケーションを取るタイプ、
大地さんは、うん、そうですね、
うん、
で面白いと感じたまんまとにかく再現しようとする。
いや、そこはすごいなと思うんですよ。その映像、まあまあ特にそうだと思うんですけど、面白いに関しては最初思った面白いを忘れがちじゃないですか、
うん、
ああこれ笑えるなと思っても何回も何回も見ていくと、これ面白いんだろうかとか、うん、わけわかんなくなってくるんですよね。でもこう最初の気持ちを忘れないというか、そこをスタート地点にしてその尺のある映像までよく持つなと、その感覚が。でそれ初めて見た我々が、ああ面白いって思えるって、うん、そんなバカなってテレビ見ながら言えるっていう、うん、いやだからその外国の DJ ととんかつ屋のお父さんがシルエットが重なるシーンがあるんですよ、うん、そんなバカなって言ったの
そんなバカな、ね、いやそうはならないよ。そこはそこもブレてないね、
面白いわーって思って、なるほど、
ね、そのなんかね、そういう
ブレてない、
うん、
そっか、
大地さんやっぱずっとそうだよね。
うーん、
でいろんな多分音楽の人だったり、
はい、
その音響監督の田中さんだったりするのもそうだし、はいはい、役者さんとかともその同じ方向を向いて作っていくんで、うん、だから意見は結構聞いてくれるし、相当任せてもらいましたもんね。
じゃあでもやっぱ監督さんらしい監督さんなんですね。
そうですよ、だってフルバのオープニングなんかも、フルバのオープニングも超男前でしたからね、あのあっちの時は、
男前だったんだ。どういうどういう、
岡崎さん、岡崎律子さんの曲が上がってきた、
はい、
で聴いてくれって言われて、でラジカセで聴いて、
うん、
MD その時
当時、
うん、MD で聴いて、でこれでオープニング作ってほしいんだけど、確か明日までか明後日までだ、
うん、
だった、うん、時間がない、
うん、
でできるって言われて、
うん、
まあできると思いますと、
うん、
そしたら大地さんが、あのもしできなかったら俺がやるから、
おおかっこいい、骨は拾うぞと、
そうそ
う、
だからやるだけやってくれ、
あ
もしダメだったら俺が
いけるとこまで行ってくれと、
であとはもう完全に任すんですよ。で俺が書いたやつを渡したら、もう、あもうこれでいこう、
すげえ
感じですぐにやらせてくれたりする人なんです。あと馬越さんの意見とかも聞いてくれたり、馬越さんがこのキャラ殺したくない、あのその十兵衛ちゃんのシベリア野牛で矢部さんのやったホワイトタイガー二左衛門っていう、なんかホワイトタイガーの被り物したやつがいて、うん、
はい、
そいつ死ぬ予定だったんです、
シベリア野牛側のね、
そうなんですよ、もう切られて、うん、
はい、
もういなくなるはずだった
の、へー、ほうほう、
あいついいやつだからもっと書きたいみたいな、マコさんが言って、
マコ感情移入しちゃって、
そしたらじゃあ出そうみたいにな
って、いいんだそれ
で、最後のシーンとかもほとんどなんかマコさんがこうしたいみたいなって言って、そしたら大地さんがいいねみたいな、
そういう臨機応変さというか、人に任すのとその自分なりのものを持ってるところの感覚というかバランスみたいなのが、
というかまあ言っていい雰囲気を出してくれてるんですよね。
そのそうですそ
うです。うん、若手からこういうのどうですかとか言っても許してくれるっていう雰囲気があるっていう。
あります。あ、ほんでね、桜井さんにね会議に呼ばれた時に、
はい、
一回俺がね、シナリオ会議に初めて呼ばれて、
うん、
シナリオなんか分かんないわけです。座ってるじゃないですか。
うん、
でも思うことはある。
うん、
でも言わない。
うん、
たら桜井さんが、あの長間さんなんかあるって言うから、うん、
うん、
つって、そしたらなんかあるよね、あるなら言って、
うん、
おう、
でいやでもみんなそう思ってると思うんで、
うん、
みたいな話をしたんですよ。
おう、
したら桜井さんは、あのいや君が思ってることは誰も思ってない、
うん、
君が気づいてることは誰も気づいてない、
うん、
って言われて、
うん、
で思ったことをその全部口にしてくれと、
うん、
それ空気読むんじゃない、
うん、
その何のためにここに呼んでるかと考えてくれって言って、 で、あの、こんなこと言ったら笑われるかなとか、こんなこと言ったら空気壊れるかなとかっていう心配は一切するなって言って、もう思ったことは言えって言われて、で、本当に怒ってたんですよ、坂根さん。言うんだと、うん、で、じゃあ言いますと、うん、ここのキャラクターがここでこういう口調に変わるのがちょっと気になりましたってやったら、うん、桜井さんがおおとほら見ろって言って誰も気づいてないて、うん、そのために呼んでるんだ
と言われて、
だからその自分がいて来てくださいって言われて行って、でも僕は分かんないです、僕はあの言う資格ないですとか、うん、そういうの君が決めるんじゃないの、
なるほど、
読んだ瞬間にこっちが決めて君を呼んでるわけで、君はそれを果たさなきゃいけないんだよ、
アメリカンスタイル、
言うんだ、言わなきゃいけないんだ、言わないと逆にこっちをバカにしてるんだ、
なるほど、
言っていい、そっからもうどんな人間だろうが言うんだよ、
なんでこれこうなんですか、
そうそうそう、うん、もうだから全部言うっていう、そうするとああっていう、
なるほど、
あそれ気づかなかった、あほらあこれに意味があった、
でもそうなるとやっぱチームで作ってる意味も出てきますよね、
それは大地さん桜井さんとかあの人たちのやっぱ
空気感、
うん、なんかねみんなで作るんだけど、前にね十兵衛ちゃんも、まあ、あげたのもそんな感じなんだろうと思うけど、うんうん、言ったことがあってね、あの例えば作品がでっかい、うん、大玉転がしの玉だとすると、
はい、
ほうでね、俺は今まで大地さんたちと会うまでそのウテナとかもそうだったけど、みんなで球をね押すんだよ、うん、
はいはいはい、
すげえ力入れて、はいはいはい、でうわーってせーのうわーってやるから、やっとぐるぐるぐるって動く、うん、普通なのこれが、
はい、
アニメーションもうたくさんの人間が関わって、
はいはい、
でゴール切ってやっとわー終わったって、うんうん、いやこれあそこから俺ら運んできたんですねっていう達成感があるっていう、でもね大地さんの現場はね違うんだよね、あの桜井さん大地さんに言ったら笑われたんだけど、うん、大玉がある、
うん、
その周りに大地さんとか田中和也さんとか、うん、あのみんないるんだ、うん、みんないるんだけど、みんなゲラゲラ笑ってくるくる回ってんの、
キャンプファイヤーキャンプファイヤー、
みんな手つないでゲラゲラゲラゲラ笑ってるんだけど、うん、そうすると大玉が自分で転がってるっていう感じなんだ、あーあーあーあーあーっつってたら、おっゴールみたいな。いや本当にそういう現場なんだよ。
すごい、なんだろうねその現場。
みんなでゲラゲラ玉を見てるだけなの。なんていうの、うん、こうあそこに行きましょうとかやらない。あれは桜井さんも大地さんも意図して作品だけを見るように してるんだよ。多分
みんなで。
うん、この作品が放送があそこで終わりますとか、うんはいはいはい、DVD がいくら売れたらいいですとか、うんうんうん、いうことより。ここだけを見るんだよ。
はあ。
だから、おー、わー、すごい、でっかいっすね、でっかいっすね、とか。うん、あ、結構丸いな、みたいな感じのことをずっと言ってる。で、そしたら、後ろの要は、顔合わさない人とかいるんだよ。うん、
はいはいはい。
仕上げさんとか、
はいはい、は
い。いるでしょ、
大玉の人、反対側の人。
でも、メーカーの人も一緒に回ってるから、うん、手つないでるから、はいはい、後ろから、こっちも丸いんですよ、みたいな。
うん、
あ、やっぱり、俺ら全然見えないですけど、やっぱこっちはねこういう模様があるんですよみたいな、あこっちもありますみたいなことを言ってると、あできたみたいな、
へ
え、あれちょっとしたなんかね魔法なんだよ、
すごい
魔法使い、
多分そういうことが起こってたりするんじゃない現場は、
はとんかつ上がってますみたいな、
いやみんなで笑ってるんで多分バーっつって、あ今回こんなのやっちゃったっつって、チルアウトチルアウトって笑ってて、
くどいくどいわ、
そうそうそう、そうしたらもう終わったよ、
ああなるほどね、
また次やりてえなみたいな感じだと思う、
油の跳ねる音が雨音みたいだよみたいな、
そうねあるかもしれない、
いやもうすごい、
実際そういうのがあるん
です、あるん
だ、とんかつ屋である音だけを取って実際それで音を作ってみるみたいな、なんか揚げ太郎周りのコンテンツ遊び心に溢れてる、
うん、あ素晴らしい感
じなんですよね、
音重要だもん ね、 だ
って
ね、
そうなんですよ、まあ、ぜひ皆さんもこれを機にとんかつ DJ 揚げ太郎アニメーション見るなり漫画読むなり、
見たい、俺も見たい、10分なんですぐ見れますんで、
そ
うです
ね、そして第一監督作品またね見直していただければ、
第三作品はねぜひ、
はい、ということで、
パニッシャ
ーニュースはこちらで以上です、ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、
さあいかがでしたでしょうか、 やはりね、監督のお仕事というのは、こう、線で見るから面白いところもありますし、今現在、その監督さんの作品、しかも、ま、これだけキャリアのあるね、方の最新作っていうのは、一つの到達点でございますので、ぜひね、とんかつ DJ あげ太郎知らなかったわ、という人は、ご覧になっていただければと思います。超クールな作品でございます。ぜひね、皆さんからも感想を待ちしております。また、熱量と文字数、過去の配信の感想も募集中です。この1ヶ月で見たアニメの感想も募集中です。そして、理想のあの子とのあのデートで回収した CG、ブヒブ、こちらの、まあ、妄想というか現実にあったことですかね。二次元の女の子としたデートの報告お待ちしております。すべてのメールは熱文字@gmail.com までお願いいたします。というわけで、まずは6月16日、秋葉原社月捨てで月間熱量と文字数。来月も第3木曜日にございます。7月もね、ぜひ皆さんいらしていただければと思います。本日は以上でございます。
新版停止だ。